ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
うっちゃんぴょんこと筆川太です。
どうですか最近。
早い。
今回はですね、前回は君の名は収録をしたと思うんですけど、
うん、
その後もう一本撮れるかなと思ったんですけど、ずいぶん夜遅くなっちゃって、
うん、
その日はね、やんなかったんですよ。
そうね、
なんで急遽遠隔地収録という形になったんですけど、
はい、アマプロの、ね、前回、うん、ローテーションはね、あの隔週なんだけどね、隔週でこう
収録はね
2本撮って、
うん、
っていう感じなんだけどね。
そうそうそう、
うん、
なかなかね。
そうですね、
この前はあのセブンティーン通信やろうと思ったんですけど、
うん、
ちょっと時間なくてね、雑誌は買ったんだけど、
うちにセブンティーンだけあるよなんでかなと思って
そういう趣味の人だからでしょ。
そうね、あ、うん、いや俺の趣味じゃねえよ俺の枕元になぜかセブンティーンとフラッシュが置いてあるけど、なんのかな、
フラッシュ、うん、汚らしい
汚らしい本当汚らしいな、
うん、ねえ、うん、フラッシュって汚い雑誌だよね。
そうそうそう、酒井のり子グラビアって買ってさ、ついつい買っちゃってさ、
うん、え、見たいんかそれ、
うん、もう怖いもの見たさで買っちゃった
よ。ああ、酒井のり子か、あ、私ねこの前なんでか知らないけど、ちょっと青山周辺歩き回ってたんですよ。
はあ、
そしたら岡本太郎記念館見つけまして、
あんだ、
うん、岡本太郎が住んでた家兼アトリエなんだけど、
うん、
あいついいとこ住んでますよもう青山の一等地にでかい屋敷構えちゃってさ、すげえなーって、爆発してたらこんなことになるのかってい
いね、なんでもう死んで随分経つやつやっかんだよ
爆発
はいいとこ住んでるよお前大作家だよ、 大先生だよ。
さすが爆発は一味違う。ああ
、大先生があばら屋住んでたら超悲しい未来ねえよあ、そうですか、
うん、でそのさらに近くにブルーノート東京あったよ。
なにそれ。
ジャズのライブハウス。ブルーノートって言ったらもうジャズ界隈じゃあもうブルーノートねっていいよねってなるような、そんなノートよ。
まあ、いや、分かんない俺の頭にあるのはさ、あの、うん、道の真ん中にポツンと置いてあるあのキャンパスノートの青いやつぐらい
それ青いノートやまあ、なんでブルーノートってよくはちょっとわからないけれども、
はい、
まあ、ジャズのライブハウスといえばブルーノートっていうのがあって、
はい、
そいつはニューヨークにも、なんかヨーロッパにもあるんだよ。で、そいつの東京版があってさ、
うん、
で、有名な、あの、ジャズのミュージシャンがやってきちゃう演奏するわけ。
マジで。
デイブ・ブルーベックとかよ。
はあ、
なんで
、あの、なんか、江戸っ子調の口調だったのとかよ出ようみたいな。
うん、おそらく、きっと、なんか、セロニアス文句とか、
うん、
やってくんじゃねえの、もう死んだかもしれないけど、その人は。
鮫島さんジャズ聞くんだ、すごいね。
いや、私はそんなに聞かないですよ。
はあ、
うん、マンハッタンジャズカルテットは好きなんですよ。
ないそれ。
あのバッハ2000っていうアルバムがあって、
うん、
そのじゃ結構アップテンポなジャズアレンジをするのよ、バッハの曲を、
うん、
それが結構好きですね、インスト、
うん、バッハの曲をジャズにするの。
そうそうそう、いいですよ。
そうなんだ。
MJQ ですよ。
なんでそれ。
略称。
今からもう最後ブルーノートから先俺の知ってる単語が全然ねえよバッハ以外が
、まあ、ブルーノートっていうのは、まあ、有名なとこなんだって。確かに見た目もね小綺麗でね、
うん、
お客さんも上等な感じ、上品な感じの人が多かったね。
うーん、
ブルーノート感出してた。
そうか、
うん、 いいですね。あれ。
ジャズ。
うん、で、その小冊子があったから覗いてみたらさ、
うん、
まあ横文字の連中の中に混ざって原田知世がいたよ。
え、原田知世ってジャズやってんの？
あの人はジャズっていうか、ボサノバにみたいなやつ歌うよね。
へ
ジャズとボサノバってすごい、似てるわけよ。
うん。
ジャズのミュージシャンがブラジルまで行って、そのブラジルの現地のミュージシャンを見つけてきて、ボサノバがアメリカで流行ったっていう系、そういう事実があるからね。
は
あ、結構、ジャズの枠の中にボサノバは混ざってんだよね。
へ
ぇ、うん、で、原田知世は、そういう感じのを歌いがち。で、ガイタレたちは8500円なんだけど、原田知世は7500円だった。
すごい差じゃないですか。
高いよ。うん、で、原田知世はさ、ちょっとなんかアルバム出して、ちょびっと売れてたりしたよね。
うん。だ要は、
なんかそんな感じ。
原田知世フィーが乗ってるわけね。
乗ってんだな。でも、原田知世さんをね、
うん、
言ったら、ライブハウスぐらいのスペースで見れるのはいいと思うよ、うん、好きな人には。
かなり
鳥ミキとか見に行ったらいいと思うよ。
行ってるでしょ。あんだけアンテナビンビン立ててた人が知らなかったわけないでしょ。
そりゃそうだね。
そうだよ。あ、だって、
でも生友よに会えるわけよ。結構、まあ、中入ったことはないけど、でも東京ドームみたいな大きさなわけないと思うから、
うん、
まあまあこう目で見て分かるぐらいの距離にいると思うんだよな。ブルーノートはそんなに大きくない気がするんだよ。
原田知世といえばね、
うん、
さっき言ったその鳥幹とかさ、
うん、
あの人結城まさみとかさ、あと石渕豊とかさ、
うん、
あそこら辺、うん、みんないいいいって
うん
言ってたんですよ。
言ってる言ってる、
漫画の中で、ね、
うん、
でそれをこう聞いて、あ、このおじさんたちはそんなに好きなんだなってこう思ってたんだけどさ、
うん、
こう一アイドルの追っかけとのこうコロニーとしてはさ、ちょっと豪華すぎない、うん、この原田知世ファンのこの集まりがさ、全員出世してんじゃん、
うん、ねえ、だから俺原田知世関心なかったけど、
うん、
そういう鳥めきの漫画とか通じてすごい好感度上がってるんだよね。
はい、
映画見たことないけど。
映画見たことないけど。時かけも見たことないの。
ないないない。見ないよ、あんなの。
ないんだ。さすがに俺を見てるよ、時かけと。
へぇ、そうなんだ。
なんだっけ、テレビドラマのやつ。なんだっけ。あれ、名前が出てこない。ドラマの、禁じられた学園だっけ、なんだっけな。
あ、そんなのがあるの。
超能力もののやつが、あ、狙われた学園だ。そうそうそう。とか見たことあるよ。見てた。
原田知世が、何、テレキネシスを使うわけ。念力使うの。
まあ、まあ、内容は全然覚えてないんだけど。
うん、うん、
うん。まあ、そんな感じだと思っていいですわ。
なるほど。
そう。いや、でさ、さっきの話だからさ、
おう、
鳥幹は未だにこう一戦でやってるし、
やってるね。
結城まさみはもう大御所様になってるしさ。
そうだ、今なんか鉄腕アトムの原作やってるもんな。
やってるしさ、あと伊豆淵なんかね、アニメ監督なってるし、
うん、
メカデザイナーとしても未だにやってるしさ、
うん、
もうすごいわけよ。あとあの人、マクロスの、マクロスの、
ああ、三木本春彦、
いや、じゃなくて、
うん、
川森昌司、うん、
うんうんうん、
川森昌司だってもうマクロス VV や、
うん、
言わしてるわけじゃない。
全部結城まさみの似顔絵でイメージしてるけど、
うん、イメージしてるでしょ。
うん、
こんなアイドルファンいないよね。こうい
ない。
そのなんていうか、まあ原田知世がアイドルかどうかっていうとちょっと違う、違うとか、ふーちゃん違うぞって怒られちゃうかもしれないけどさ、
うん、
そのアイドル的人気をさ博してる女優さんがさ、ね、
うん、
こんだけこう、なんていうか、手持ちの駒がさ、全員ビッグになってるって、うん、ちょっとこう、安心感が半端ないよね。
半端ないよ。
うん。食いっぱぐれないっていうか。
うん。
うん。
すごいと思うよ。
ねえ。
あの人たちだもん。原田知世、すごいね。
すごいね。
今、ブルーノートで歌歌っちゃうんだから、それってすごいことだよ。並大抵のミュージシャンじゃあそこじゃ歌えませんから ね。
俺は残念ながら、
武道館より難しい。
残念ながら俺はそのブルーノートが未だにその青いノートしか思い浮かばないんですけど。
キャンパス。
キャンパスの
やつ。昭和ノート。
そうそうそうそう。数学って書いてある。マジックで自分で書いたやつ。
いやいや、ジャズもね幅広いですからね。
はあ、
いいんじゃないですか、はあ、ジャズ。
全然興味ねえな、
ね。
ジャズってアニソンある？
ああ、だからアニソンカバーするような企画ものもあるよ。
そういうの。
うん。
そういうのはもう興味ないんだよ。
え？
なんかない？
どういうこと？あれそうじゃん、カウボーイビバップとかそうじゃん。
ああ、俺が唯一知ってるジャズだ。
うん、そうだね。
ああ、いやもう一つあるの。妖怪人間ベムのあの。最イントロだけあるジャズでしょ、あれ
多分そうだな、うん、ジャズもさ、俺も全然詳しくないけど、
はい、
いろいろあんのよ、時代と、
うん、
そのバンドの編成によってディキシーランドジャズとこれはね定義するとか、
うん、
モダンジャズはこうだとか、あとなんだろう、クールジャズはこうであるとか、いろんなジャズにもいろいろあるんだよ、
は
あ、どうやらで、そういうジャズのジャンルっていうのをその時代その時代でほぼほぼ絡んでるやつがいて、
うん、
しょっちゅう自分のスタイルを変えつつ絡み続けてる、まあ言ってみりゃよ、パブロ・ピカソみたいなね、
うん、
やつがいて、それをマイルス・デイビスっていう人が言う、
はあ、なんか名前は聞いたことある、マイルス・デイビス、うん、
マイルス、マイルスがなーとか言っとけば大丈夫。
大丈夫な気がしてきた、
うん、でもね、ジャズ界も怖いなと思うよ。だってさ、ビートルズってさ、前俺言ったけど、軽々しくファンとか言いづらいほど層が厚いじゃん、うん、
はい、
同じことがジャズにも言えるの。
鮫島さんの立ち位置は今そこなわけね。
うん、
好きだけど好きって言えない。
そうで、俺全然そのものを知らない大学生の頃に、
うん、
あのディアゴスティーンのジャズ版みたいなやつとか、あの図書館で書いたジャズのデューク・エリントンとかいっぱい聞いてた頃があってね、
うん、
でジャズの歴史とかちょっとだけかじったことがあって、
うん、
で女の友達連れてさ、新宿のジャズバー行ったことあったんだよ。
ほう。
でちょっとその人、女の子にね、なんかそういう見たこと聞いたことをさ、そのまま説明してたらさ、
うん、
店員さんがやってきてさ、
うん、
ジャズを詳しいんですねって。
うわー怖ー。何それ。
もう大学生のさ、やっと背伸びしてなんとかこう来たさ、
うん、
田舎者にもう後ろからぶっ刺すよな。
すげー、なんそんな怒られちゃうわけ。やだよお前。
しょんべんちびるかと思った。怖えって。
もうしょんべんちびるかと思った。女の前で恥かかせる系じゃないですか。
ひどいなーって、
うん、
あでもその人となんかお付き合いしたいなとかっていう感じの人じゃなかったから、
はあ、
うん、
かろうじて、
そう、まあまあね。残念さは薄まるんだけど、うん、でも残念だよね。
うん、残念。詳しいんですねと来たもんかい。
怖えって。
あ、
この心もいけないって。あ、新宿のジャズバーで思い出したけど、
うん、
それは歌舞伎町に近い、ディグだかダグだか、そんな名前のお店だったのね。
うん、
で一方で曙町の方にもうジャズバーがあって、そこは俺は行ったことないけど、ルパン三世の演奏してる人
大野裕二
定期的にライブしてるって、うん、言ってたよ。
あ、大野裕二ぐらいは知ってるわ。よかった。
うん、ルパンが聴けるって生で、
へ、
本物の。みんなでコーラスするじゃない。ルパンださーって。
そうなの？みんなしっとり聴いてんじゃないの？
勝手なイメージだけど。マティーヌとか飲みながら聴くんちゃうかな。
そうか。なるほどね。
そんなブルーノートで発見しました。
よかった。
ブルーノートもね、行ってみたいですけどね。
うん。
私としては。
マジで。
うん。
行ってこいよ。俺行かないから。
いや、お前も行くんだ。
なんでだよ。
ブルーノート体験しようぜ。
こんだけ知らん、興味ないやつ連れて。
大丈夫。ラインナップによってはなんとか引っかかるものがあるから。
ないよ。
トイモヨとかさ。
ないよ、そんな。
ほら、トムヨさんに会えますね。
俺、興味ないから。原田トムヨが好きな人を好きだったことはあるけど、好きなことはあるけど、原田トムヨ を愛したことは一切ないんで、嫌いでも
ない。いや、まあ、そうね。
ね、はい。なるほどね。いやもういいですか、このぼやーっとしたジャズ話。
ジャズ話か。
ジャズ
あと言えば、もっと言うと、スーパーマリオの1の2の曲は、すごい1950年ぐらいのジャズの、あんまり有名じゃない曲の丸パクリっていうのを YouTube で見たことあるな。
デレレレレレ。
そうそうそうそうそう。
あれジャズなんだ。
だって、言われてみたらさ、あれがさ、あのベースとかでさ演奏されてると思うと、
うん、
なんか納得いく気しない、
うん、
ギターとベースで結構こう少ない編成でさ、
うん、
なんかすごいアレンジが見えてくる気がするんだよね。
そうね、
うん、
まあ、
ジャズなんだね。
あのさ、やっぱり何ステージの切り替えを印象付ける BGM ってあの曲最高だよね。
最高最高、いいよね。急にテンポがスローになって、
うん、うん、なんかさ、
暗い感じが、
うん、スーパーマリオのこう似たゲームってのは山ほど出たけどさ、
うん、
やっぱ圧倒的に違うの曲だったのかなとか思うな。
あー、なるほど、
うん、
そうかもしれない
ね。え、あんだけこうなんかこうその広い土地からこう地下に行ったみたいなことを曲で表現してるのってなかったかも、う
ん、いい選曲だよな、
ね、
うん、
なるほどね。
はい、
俺はやっぱりあれでしたね、やっぱそのジャズなんか知らねえよってこう言ってましたけども、
うんうん、
知らないところでこう身近にあったっていう、そういう素敵な話ですね。
あるあるあるあるの、あるんで、でも一方で敷居はすげえ高い。誰かが敷居を上げている、ね。
じゃあもういいよ、登らないから。本当にね、マニアってもう毒にしかなんなかったりするからね、そういうのね。
本当だよな、ビートルズもジャズも同じものを感じたよ。
うん、鮫島さんはその、すごい楽しみたいんだけど、ビートルズもジャズも。
うん、
その高い壁をこう上を眺めてるだけなんだね。
そうね、
うん、気持ちはわかる。なんか
そうそう、ありますよそういうのは。
そうです
ね、でもまあライブぐらい行ってみても損はないと思いますけどね、
うん、
ブルーノートでちょっと行ってきましたみたいなのはいいと思いますよ。寄せに行かないとわかんないこともあると。
はい、
のと同じようにね。
そうですね。
うん。セイヒロテクッソ狭いとか、
うん、
ね、あるじゃん。浅草東洋館も椅子がボロボロとかさ、
うん、
そういうの行かないと分かんないっていうのはあるでしょ。
そうですね。
うん。
さあ、さてさて、あのですね。
ええ。
私なんですけども。
ええ。
今月から通勤をしまして。
通勤してるんだよね。はい、
してるんですよ。
一体どういう風の吹き回しなんだかね。
それは、雇用、なんだ、雇用契約じゃなくて、 業務委託で、会社に入ったんですよ、僕は。そんなこんなでね、新宿まで通勤することになりまして、
うん。
で、1週間経ったんですけどね、よくしたもんでね、通勤は割と慣れた。俺絶対無理だと思ってたんだけど、だってもう5年ぐらい通勤してないじゃん。
大丈夫だったんだ。
大丈夫だった。なんかその、あるじゃん。こう、筋力とかでもさ、衰えたと思ったけど、こう、筋肉のマッスルメモリーが、
はい。
あるから、こう、ニョキニョキ、こう、また同じような筋力になってきたみたいな、そういう話あるじゃん。
はいはいはい。
そういう感じでさ、初日の通勤はもう超しんどくてさ、俺も LINE で、鮫島さんにメッセージ送ったと思うけどさ、もう帰りたいとか言ってるでしょ。朝の10時ぐらいに、
そうね、
だけどさ、もうなんか3日ぐらい経ったらさ、なんか慣れてきちゃって、さすがなんていうか、こうこれまで辛く苦痛だったそのサラリーマン時代っていうのはね、ちゃんと無駄になってなかったんだなっていう。夢は時間
を限らない。サラリーマン時代っていつやってたんだっけ。
俺ずっと無職か、俺は。働いてたわ。
だから、どの時？
だから、あれですよ。大日本そば打ち社、で、その後ちょっとブランクあり、その後の会社ですよ。
F1 グランプリみたいな会社？
あそこは、だってすぐ辞めちゃったから。
そっか。
で、その後で。
大久保のやつか。
そうそうそうそうそう。
あれね、あれだったらそうだね。
うん。だからさ、まあ、ねえ、慣れるもんだなと思って。
本当だね。
安心しちゃった。
うん。
5年もブランクあるのにね。うん。
ねえ。
ほんとね。そう。職場はね、
うん。
なかなか良かった。
らしいね。
なかなか良かったっていうか、もしかしたら今まで、その、職場変えた中で、一番いい職場環境かもしれない。
やっぱりあれだよな。コンシューマーじゃないんだよね。
そうそうそうそう。うん。
アプリ業界だね。
アプリ業界だから、いわゆる鮫島さんのとこと似たような話ですよ。
そうね。
うん。
アプリ業界は、まあまあ、真っ当なところも多いから。
ね、
うん、
驚いちゃってさ、まあセキュリティはしっかりしてるんですよ。新宿のさ、なんかすごい一等地っぽいとこに立っててさ、あらまあと思って入ってみたらさ、なんかすげえでかい職場でさ、で何休憩室とかさ、あと自販機とかすげえ完備されててさ。
はい。
で、中の、その、何？その、ちょっとした買い物とかはさ、外でコンビニで買うより全然安いんだよ。
ああ、そうね。
うん。
自販機安いとかあるよね。
そうそうそう。缶ジュース80円みたいな。そういう感じの。
うん。うん。
あ、しっかりしてる。この会社しっかりしてると思って。でも、いつもお昼にさ、お弁当売り出してきてさ、お弁当もちゃんと安くしてくれててさ、わーと思って。でもう一つ俺のこう何こうカルチャーショックというか、これまでのこう職場になかった現象、
うん、
女の子がいっぱい。
あの生き物はなんだ。
いい匂いがする。
俺だっつったらなんか違う。
違う。
あ、なんで？
あ、うん、パンパン、パンパンしていいですかみたいな。
よくねえ。
チンかねえぞ、おめえみたいな。
それ女だよ。
おー、知らない生き物。
ね、
いなかったからね、本当に。びっくりしましたよ。最初の就職先の大日本そば打ち社は本当に男女比率がおかしい職場でしたし、
うん、
男女比率がおかしいなんてもんじゃないぐらい女性いませんでしたし、
い よかったよね。
ねえ。で、その次に長く働いた会社もね、男ばっかでしたよ。
ああ。
ええー。
すごい。
ね、入ってきたと思ったら社長の愛人とかでしたから、本当に。
腐ってるね。
腐ってる。でも職場になんか女がいる状態っていうのが、もう全然こう、よく分かってなくてさ。
うんうんうん
うん。いやー、すごいいい匂いの中で職場仕事して
る。すごいことになっちゃったね。
すごいことになっちゃった。うん、だから俺、さ、油断すると変な匂い出しちゃうからさ、今全然、そう、油断できないんだよ。
うん。
うん。ちゃんと臭くなくしなきゃと思って。
あれだよ、なんか、香水とかしたら。
とりあえずファブリーズは買ったわ。
それだとファブリーズの匂いがする人って思われない？大丈夫？
思われるかもしれない。まあまあ、ほら、服に吹きかけてないですよ。ほら、生ゴミとかさ、いろんなものに、ね。
うん、
そうそうそう。
あなた自身にシュッシュッとしないの？
まあ、僕は、まあ、ちゃんと、ね、きちんとこう、念入りにこう、ね、ボディを洗うぐらいしか、できないですけど。
はいはい。なるほどね。
ねえ。だからそういう意味でね、なんかちょっとした緊張感を持って今仕事してる。
ああ、緊張するよ。
緊張する。うん。
それは、
うん、今、全然怒られたりとか、仕事厳しいとかじゃなくて、うん、俺が臭くないかどうかですっごい気をつけて生きてる。
まあ、そうだよね。ちょっと臭い判定が、下されたら、
うん、
辛いもんね。
辛いよな、生きていけないかもしれない、
うん、臭い臭いということが決定しましたとかなったら
新しく入った筆川何がしさんというおっさんは臭いということが判明しましたので、ここにこう社内掲示しておきますみたいな
仕方の
メッセンジャーで共有しておきますみたいなやめてって
マジタイトルマジ臭い
つらい
つらいわ、もう想像しただけでつらい。
そうですね。しかもね、なんかこう、うん、女の子のこう種類がさ、うん、あんまり見たことないタイプの人
な。え、まあ俺もそんなね見たことないからわかんないけど、
うん、
どういうこと？
いや、なんかあれですよ、
全員服着てないとか。
それはすごいね。
葉っぱとか
それだったら俺匂い気にする必要がないじゃないなんで全裸の女にあいつ臭いって言われなきゃいけないんだよお前は服を着ろって話じゃないいや、なんかまあその、まあ、作ってるゲームのあれにもよるんだけどさ、なんか普通になんかこう資料棚にセブンティーンとかさ、キャンキャンとかあって、それに準ずる服装なんですよ、皆さん。
え、そんな奴らが？
そう。
アプリを作ると。
作ってた。
へー。不思議。
すげえな。
でも、そういう人たちって、見た目そんなんだけど、新宿の一等地に、新卒かそれぐらいで入ってくるような人だから、まあ、慶応とか早稲田とか、出てると思うよ、
はい。そういった感じですかね。
うん。新卒の人たちの学歴とんでもないからね。俺たち中途だからさ、はい、お前ら即戦力だから入れてやるよっていうぐらいだからさ、
うん、
新卒じゃ絶対入れない会社よ。
なんでうじうじしてんのかない
や、それぐらいすごいよってこと。
はい、そうですね、
うん、
やってますよ仕事はテキパキと。さすがにもうアラフォーですからね、テキパキやれなかったらもうおしまいなんですけど、
そうよね、
もう本当に、
ね、
そこはもう本当にこれは本当に緊張感を持ってやってますけど、
うん、
どうなるか分かりませんけどね。
いや、そのガールたちと何ランチ行ったりするの？
あ、初日は行きました。
初日はね。
初日はね。ええ、まあ、そっから先はもう、あれですよ、もう僕はもう。
ね、まあ、義務完了ってことで。
義務完了で。うん、昼行ってきまーすって。だってやだろ、お前。そんなさ。え、
気使うよな。
めちゃくちゃ気使うから、そんなさ。うん、だからさ、もうすごい、何、あの、俺の隣でさ、なんかあの、チェックする人もさ、そんぐらいの年なんですよ。うん、男だよ。
うん。うん。
まあ、俺を15若くしたぐらいの感じの人でさ。
ああ、
うん。で、わ、タイムスリップしたような人だなと思いながらもさ、向こうはやりづらそうにしててさ、申し訳ないなと思って。
そば打ち店に入って間もない頃の筆川を見るような。
そうだね。
わけ？
そうそうそうそうそう。まあ、あの、その人はなんか、入って3年経ってるとか言ってたんだけどさ、3年目ですなんて言ってたけど
さ。ああ、うんうんうん。3年目ね。
ねえ、
うん。
やだろ、入って3年のさ、人がさ、
うん、
アラフォーの人のさ、その、なんか、成果物チェックするの。
うん。普通の神経してたらやだ。
めっちゃ言いづらいよな。
うん。
あ、ちょっとこれは出せませんとか。
ね
え。ねえ。
どうやって、その、調整お願いするかっていうの気使うわね。
気使うわな。ほんとすまんって心の中で思いながらやってますよ。
充実してますね。
そうですね。あと食事がちょっと困っちゃってさ。
あら、なんで？
まだ お弁当とか作ってないんですよ。
うん。
うん。まあほら、入りたてだしさ。
うん。
いきなり弁当を広げて食べる新人ってどうだろうと思うからさ。
うん。
だから、新宿の周りうろうろしながらさ、
うん。
ランチを探す日々なんですけどね。
はいはい。
もう飽きちゃって。
それはちゃんと探してないからと。
マジで。
うん。本当に右から、端から順にしらみつぶしに入っていけば、いいよ。あれ、ここちょっと入りたくないなと思っても入るとかさ。すれば、うん、多少は。
そんな勇気で。
うん。うん、そういうのもありなんじゃないかな。
そうか。ちょっとやってみるかな。でもなんか。
新宿の、こう、言える範囲でいいんですけど、どの辺なんですか？
南口ですね。
高島屋とか近い？
あ、近いかな、近い近い。
ああ、あの辺ですか、うん。私もあの辺で勤めてたことありますけどね。
ええ。
すき家ばっかり行ってましたね。
お前が。
すき家と蕎麦屋ばっかり。
お前が言うかってさっきの話を。
まあ、なんだかんだってすき家が一番うまいなって思う
から。俺もさ、昨日、先週の金曜日あたりでさ、
うん、
もうなんか、俺の知ってる店っていろいろ探してさ、なんだかんだでワシントンホテルまで行って、ゆで太郎入ってましたからね。
ゆで太郎
あるんですよ。ワシントンホテルにゆで太郎が。
ワシントンホテルってどこよ？
あそこでは俺たちがラジオ撮ってた。
あんなとこまで行ったの？
そう。
あら、
ヤシチだよ、ヤシチ。
いやー、ヤキチね。
ヤキチか。うん。
うん、
ヤキチスタジオのあるビルにさ。
あの、戸田夏子がしおちゃんと待ち合わせした場所だね。
そんなことは知らない。
うん。わかってるわかって
る。うん、あの、みたいな言い方してましたけど。そうですね。いや、長く勤めんのかな、よくわかんないや。
どうなるんですかね。
わかりません。だからまだ試用期間だからさ。
うん。
うん。一月後はわかんないですよ。
ちょっと、筆川さん、周りの女子社員の方から。
やめてくれちょっとですね。
クオリティの方は全然
いいんですけど、申し分ないんですけども、女子社員が満場一致だよ、ちょっと満場一致でちょっとって
お前もかよ
いやー、それだけは避けたいです本当に。
あ、でもそしたらさ、逆に在宅、
いや、在宅はないと思うよ多分、うん、仕事の内容自体もなんか、やたらとねセキュリティ細かかったから。
あー、なるほどね。
あの PC もね、勝手なことできない感じ。
え、そうなの。
うん、例えばさ、
うん、
フォトショップで自分の使ってるプラグインとかさ、あるじゃない。
はいはいはい、
あれ入れてーなーみたいな感じでさ、うん、インストールしようとすると管理者権限でパスワード聞かれちゃう感じ。
めんどくせえ、何その会社、使えねえな
使えねえな。いや、まあ
それはいまいちだな。
それはさ、何、管理部の人呼んでさ、パスワード入れてくださいって言えば入れてくれるんだけどさ、うん、
はいはい、
うん、まあいちいちめんどくさい、そんぐらいの、セキュリティ意識がある会社なんだよね。
うん。
だもんで、やっぱり、自宅持ち帰りはどうもできないっぽいし。
ああ、そうなんだ。
まあね。いや、まあ、そんぐらいの方が安心はできるけどね。
まあまあまあまあ、そうね、
うん。うん。
しょうがないか。
そうそうそうそう。
はあ。
まあ逆に言えばね、会社でこう仕事が完結するっていうわけですから、いいことですよ。
判決？
完結するわけでしょ。
ああ、会社の中でね。
そうそうそうそう。ねえ。
まあ、ずっと仕事と暮らしてるようなもんだもんな。
まあね、そういう、
このまでは。
ブラックなところはね。仕事と暮らすどころか、あれでしたかね、会社の近くの旅館泊まってましたからね、僕ね。
え？丘？
え？何？
会社の近くのどこに泊まってたの？
旅館だよ、旅館。
旅館？
誰が丘だよ。
絶対嫌だ、そんな。
一泊五千円のね、なんか、
うん、
旅館があってさ、
うん、
新宿のど真ん中だよ。
うん。
うん、で、そこに、もう終電なくした時は、そこに行って一晩寝て、で、領収書を社長に出して、
うん、
っていうのをなんか週3ぐらいでやってたこともあったな
あ
なんてね。
でも今はいいじゃん。
うん、そうそうそう。
で、ガールがたくさん、
あれあれあれ、
うん、
今週のニュースでさ、
うん、
なんか電通のなんか美人の人が自殺したとか。
あ、死んだね。
そう、あれもね、なんか若い人の罠というかさ、本当に気づくか気づかないかっていうのはのだけの差なんですよね、あんなね。
豚さんのリツイートで知ったんだけどさ、
はい、
電通の人って元なんかね、日本帝国軍の中佐かなんか。
あ、もしもし、
日本の軍人の、
うん、
中佐かなんかが常務として電通に座ってさ、
うん、
いたらしいよ。これ何、何が言いたいかっていうと、そいつってね、
うん、
言ってみれば特攻させろとか、
うん、
ポツダム宣言でめちゃくちゃ反対してクーデター起こしたやつらの一味のトップなわけよ。
は
あ、だから当時の日本で最も他人の命を顧み、他人の命なんかどうでもいいと思っていて、自分の名誉とか尊厳のためには誰の犠牲も厭わないタイプ のトップクラスのトップの気違いだったわけなんだけど、一方でその人ってまあ立ち回りも上手いわけで、
うん、
クーデター起こした周りのやつらは死んだけど自分は生き残ったりしてるわけ、
はいはいはい、
でなんだかんだで電通のまあ、取締役にのポストにつくわけよ。
いや、要は
そんな
電通のを立ち上げた人がそういう人だって、そういうこと？
立ち上げたっていうか、まあ常務がいるわけだから、そういう、
うん、
水木しげるが大嫌いなタイプの 発想を持った人が、
うん、
仕事を部下にさせるわけ、
うん、
ね、宴会芸ではゲスの極みみたいな、ね、
うん、
お尻プリッツをお尻に入れてポッキーにするとか、そう、そういうやつをさ、
あれだったね、
そういう文化を作っていくわけよ。
鈴木みその漫画でね、うん、ネタにされてたやつですよね。
そうそうそう、アンタッチャブルな時の、
うん、
なんかすごい合点がいってさ、
うん、
電通ってなーと思うよね。
そのまああれだよね、その要はその異常なこう社の体質とかさ、そういったものっていうのはさ、うん、なんつうのかな、外の血とかさ、そういったものが入らない限り是正されないんですよ。
うん、
で自分が異常だと思ってないから。
思ってないんだよ。
そうだから、その電通っていうさ、あんまりこう何倒産の危機のない会社、
うん、
その勝ちっぱなしの会社にとってはさ、その、うん、今やってることが正義で普通なことだからさ、うん、世間とどんだけずれてるかっていうことが分かってないんだね。
超ブラックじゃん。
でもそこでこう、なんつうのかな、こう、めちゃくちゃこう、お金もらってるだとかしたらさ、まあそれはそれでこう、それでいいやって思ってる人もいるわけですよ。
うん。
ね。大体のことは、まあ、お給料の多い少ないで、ね、解決する話ですからね。
まあ、金さえ渡すときはみんな黙るからな。
大体ね、鬱にならないんですよ、お金もらってれば。
そうなんだよ、金さえくれりゃね、そば打ち者だってね、
いい会社ですよ、
うん、でもそのためには給料3倍ぐらいにはしないといけない。
そうだ、何そんなね、なんか会社の誇りとかどうとかっていうのは、まあなんだ、俺はもう70年も経ってるし関係ねえかなとは思うんだけどさ、要はさ、その何、みんながこう何、日本中で蔓延してるさ、こう努力病ってやつですよ。
はいはいはい。
ね、あいつがあんだけやってるのにお前はもう帰るのかとかさ、同調圧力とも言いますけど、ね、そう、あとはそのやる気の搾取ってやつですね。そう、最初こう入ってきたやつをこうやる気があるわけですよ。
ね、
でそれをこういいことに。こうガンガン使い倒してボロボロになって捨てるというね、こういった悪しき、
あれさ、それって
まあそういうね、まあ、会社もありますよ、某、
うん、
ね、大日本そば打ち者とかね、大日本そば打ち者とか、
うん、本当だね、
ね、やる気搾取とか同調圧力とかさ、日本で働いてるサラリーマンの皆様がみんな問題だと思ってるけども、治せないこの病というやつがですね、こうせっかくこう、ね、会社に入った、ね、新入社員にとって、こう、八方塞がりにするわけですよ。せっかく入った会社だけど、もう辞めたいっていうね。
その辺の発想ってやっぱ本当戦争時代のものと通ずるよな。
うん、まあ、だから根っこでやっぱ日本人ってそうなんだよね。うん、そうそうそうそう。で、それがさ、ね、その、例えば、新卒でさ、せっかく入ったその電通って会社で、例えば、1年で辞めたいってなったらさ、1年で辞めて、何もスキルも何もないのに、他でこう、転職できるかとかね。
うん。
そういったこう、自分をこう崖に追い詰める、こう、思考が働いちゃうわけですよね。
ねえ。
僕も結構悩みましたよ。やっぱりその、大日本そば打ち者をこう2年弱で辞めてますから。
はい。
ね。自分的にはこう、大日本そば打ち者でやったプロジェクトの、1プロジェクトの仕事のやり方しか僕は知らないわけですよ。
なるほど。
そう。しかも、僕のやってたプロジェクトは、ややこう、モデルの作り方が特殊だったんで。
あ、
ね、僕モデラーでしたしね、
うん、
だからね、やっぱこうすごい怯えましたよ。
どういう、
いやだってこんな作り方してるか会社ないと思うっていう思ってたから、
ニュースでやっていけないよって。
そう、だから、その、なんつうの、その当時僕が持ってたコンプレックスっていうのは、モデルの、こう、いろはも知らない中で、こう、なんていうかな、大日本そば牛舎で、その、僕の入ったプロジェクトっていうのは、ちょっと やや特殊なモデルの作り方をしてたから。
はいはい。
その作り方しか知らないわけですよ。
まあ言うたらそうだね。
そう。で、じゃあ別なプロジェクトに入ってそのキャラクターを作ってくれって言われても僕は作れないんだよね。
知りません。
知りませんってなるわけ。そう、そう、そういうこと、そういうこと。
ああ。
そう。
でもわかる。
ねえ、これはね、俺にとってすごいストレスでプレッシャーでしたね、当時。
ああ。
うん。
別のチーム行った時そうだったもん。
そう。
全然マヤから XA さんに変わっちゃって、
はい、
結構戸惑ったね。
そういうことね、うん、まあ何考えてみればね、あの、まあ、そういったこうプレッシャーとかそういったものもね、あの、実を言うと大したことなかったりするんですけども、
うん、
あの、まあ、当事者からすれば大問題なんですよね。
そうですね。
ねえ。
でも本当はそうでもないんだよね。
そうそうそう、そうでもないんですよ。別に、なんか、例えば俺からしたらさ、覚えればいいんじゃねっていう話だしさ。
そう。今じゃアプリの世の中でね、おまけに僕はデザイナーですからね。ね、
はい。そうそうそうそう。うん、まあ、若い人のさ、あの悩みってそういうもんじゃない。大したことないことで悩むわけですよ。
お先真っ暗ですぐなるから。
そう。
でもそれもやっぱり学歴社会だとか新卒超偏重型の採用条件だとか、
そう、
それに影響されてるとこあるだろうな。
本当にね、あの新卒採用はもう本当にもういち早くやめた方がいい。
何のためにやってんだろう。
ああ、もうこれはさ、もう何慣例としか言わないよね。なんでやってるのって言ったら慣例だからとしか、うん、みんな言えないんですよ。そのくせさ、なんか、外国からさ、うん、その、働き手を呼ぼうとか言ってるじゃん。バカじゃんって思う。
うんうんうんうん、うん。
ね。新卒採用やめないくせに。
外国人はいらないよ、もう。タラでさえ多いのに、そから中歩いてて。
ねえ。でも新卒採用やめないんだよ。
やめてない
ね。ねえ。じゃあそこら中にさ、その、就職浪人した人とかさ、第二子。
みんな、初物がさ。
そうそう、それそれそれそれ。
処女中みた
いな。処女中なんだよ。マジで。
じゃあもう、企業はみんな童貞じゃないか。
いや、マジで、そう思うよ。もうさ、うん、俺らがさ、入った頃のさ、言い分ってさ、未だに思い出してみても、もう、合点がいかないことばっかりだったじゃん。その何その大学出たてのさ新人にさ、もうすぐ仕事を覚えろ、即戦力になるって話じゃない。
ああ、はいはい、
当時の言い分って、
ね、うん、
そんなできるわけないじゃん。
そのくせ教えるのは下手くそ
でな、下手だしさ、そうそうそうそう、腹立ってきたよ本当に。めちゃくちゃなんだよね。そう、それ、うん、あの童貞がさ、その何処女で、あのおっぱい大きくて、こうおちんちん入れたらもうめちゃくちゃもう腰回しちゃうみたいな気持ちいい感じのさ、セックスしちゃう感じの女を想像したりするでしょ。
童貞はね、
童貞はね、いわゆるこうエロ漫画的な人、
うん、
それと一緒なんだよね。
うん、わかる。
そう、人育てんのにすげえ時間かかるっていうのをさ、想像してなかったような気がするね。
ねえ、俺ができんだからお前もできるだろう。
できるだろうって、ふざけんなよって。ってるよね、お前のそのスキルってのはもう会社でなんかちんたらやって10年かけて培ったもんだろ
うって。そうだ。お前らなんか 3D の波に押し流されて無職になっちまえと思ってたよ。
まあね、まあ、現実そうなった人も 少なからずいますよね、多分ね。
多い、多い、うん。でも割といい人がなっちゃう、それ。
ぐー
いい人から消えてっちゃうんだよね。
ぐー
あれ、あの人、最近見ないなって。
うん、
なんか、あれっていうのがあるよね。
そうね。ムカつくやつは残ってますよね。
うん、残ってる、残ってる。
ねえ。
クソが。
そうそうそう。だからね、もう、その、お亡くなりになった電通の、その、女の子ちゃんは本当にかわいそうだなと思うんですけどね。
かわいそうだよね。
本当、あの、もうずぶとく生きなきゃだ、あの、損しますよっていうことはね、今生きてる、こう、新卒の人には言いたいですね。
うん。
もうダメならもう抜けるか、なんかするっていう。
まあね、そう、死ぬよりマシよね。
そう。それ、その考えを阻害するのがさ、
うん。
ね、その、大学のさ、ね、4分の1を、ほぼ使うさ、
うん、
その就職活動とやらじゃないわけじゃん。
うん。
大学に入ってさ、わざわざ4分の1も使うんだよ、就職活動に。
長い。
長いでしょ？で、
もうやるのって思うよね。
思うじゃん。で、さ、4分の1もかけてさ、1年かけてさ、入った会社を1年で辞めますなんて、普通の神経じゃ言えないよ。
うん。俺さ、もうどうせ死ぬんだったらさ、うん、電通に爆弾避けるなり放火するなりしてさ、うん、もうめちゃくちゃにしてほしかったけどね。
そうそうそう、そういう破滅型のね、うん、うん、ガールだったら、そういう飛んでるガールだったらよかったんですけど。
スーパーヤンデレエリートだったらな。
スーパーヤンデレエリート。
メンヘラだったらな。電通をリストカットしてやるぜみたいな感じだったら。電通の株が傾いたりさ、うん、データがドバドバ流出したりとかさ、
ね、それヤンデレなんですかね。その
分かんないけど、
ヤンデレっていうのはそのリストをカットするのは僕は知ってますけど、ダイナマイトで突っ込むっていうのはそれはただの単に元宮宏。
ダイナマイトは波の人間には用意できないから。まあせめてデータパクって流出して死ぬとかさ、
うん、
やたら博報と仕事増えたらみたいな。そういう事態になると
思う。そんな有能なやつだったらそこまで鬱になってないっていう可能性はあるけど、
うん、それなんだよ
ね。そうそうそう、だからね、本当にあの俺が言いたいのはね、別にもう会社の企業体質とかはね、あの、まあ、そう大して変わりようがないんだから、せめてあの新卒採用だけはやめとけって話ですよ。そうすればこう
制度がね、
そう、新卒制度だけをやめておけば、何、風の向きも変わるから、そうしたらまあもうちょっとこうブラックな空気もなくなるでしょっていう。
ああ、考えられます。
そうそう、
あり得るね。
新卒で入ったね、ひよこちゃんをさ、いじめる体質になってるから、こうブラックの体質が変わんないんですよ。
そうなんだよ、あのね、新卒の人はいずれ自分がお世話になる、
うん、
人かもしれないんだからね。
ほんと ね、
ね、テレビ業界でもよくあるじゃん。ディレクターとかプロデューサーがさ、
うん、
あの若手の頃にいじめられて、いじめてたタレントが干される理由の一つとしてさ。
そう ね、
ね、
あの若手をいじめてた、よく言われるのはあのさ、国生さゆりとかはね、
うん、
あのおにゃんこ時代にものすごいいじめてた人が、 ある日突然偉くなってたっていう話をですね、こう教訓めいた話としてよくしたされてますけども、
うん、
ね、
そうだ、だから大事にしないとね。
そう、だからもうそれだから、そう言うとね、だから大事にしようじゃなくて、じゃあこいつ息の根止めるまでいじめようになるから。
あ、こいつ、
俺がいじめたこいつすげえ、俺がいじめたこいつはね、すげえ俺のこと恨んでるって思ったら、じゃあ息の根止まるまでいじめようって思うよ。
でも息の根止まるぐらいだったら道連れにするって考えの人も世の中にいるからね。
ね、
そんなに調子に乗ったらあかんと思うよ。
本当ですね。
調子に乗ってるからな、でもな、儲かってる会社とか。
本当本当、うん。
まるで自分が万能であるかのように振る舞うからな。
うん。本当ね、あ、そういうのは俺すげえよく感じてたな、なんか。ああ。大日本そば打ち者でさ。
うん。
あんまりこれ言っていいやら悪いやらなんだけどさ、なんかあの、大日本そば打ち社内で働いてる時にさ、あの、
うん、
ね、その同業他社のさ、
うん、
ゲームをプレイしながらさ、なんかものすごい、ぐちぐちぐちぐちディスってるところを見たことあるですよ。
はいはいはい。
ええ。
あるよ、俺も。うん、
あるよね。でもさ、それは別に、お前が、お前がすごいからこの会社のすごくないところを指摘できてるわけではないのでって俺思って
た。あれは本当良くない文化だよね。俺も毒されるとこだったよ。
うん。そう、別に大日本そば打ち社のね、あのその会社のでかさとかさ、そういったものをですね、自分の実力だと勘違いしてる方っていうのは結構いたような気がしますね。
いたと思うよ。多くの部長がそうだよ。
はい、
ね、多くの部長が俺とかマジイケてるから、
うん、
そば打ち者出て独立しちゃうもんねって言った後にもう没落していくじゃん。
そう、まあ
ことごとく。
そうですね。
ヒヒヒって俺はあんなにねえ、こうデビル村を作った名クリエイターなんだぞ。
デビル村
さーって言って、
はい、
汚い花火になったじゃん。
そうですね。
うん、部下を5、6時間会議室に閉じ込めて説教してたというのに、なんだこの売れ行きは。
ねえ、まあそういうことですよ。
ね、そういうのがたくさんいたじゃないです
か。いましたしね。まあ、うん、一番上じゃなくてもその末端でもいましたよ。
まったんでも
立
ち悪
る、うん、いやそれこそさ、そのなんかその他社のゲームのさ、なんかモデルを草したりとか、
うん、
モデルを草したりとか、
はい
はい、まあそういった塩梅の人もいましたしね。
そう ね、どんな判断だと。
そうそうそうそう。でもさ、それってさ、その その一時的な見方でさ、本当はこのモーションとかモデルの出来っていうのさ、ね、納期とか予算とかに加味するところが多くあるじゃないですか。
あるある。
ね、でも、そういったところにさ、すごい無頓着な会社だったんで、その、クオリティはどんどん上げることができる会社だったんで。
なんかあんまりやる気が起きないのはさ、
うん。
こう我々現場の人間が頑張って作ったものをプロデューサーが手ガラス踊りみたいな雰囲気がずっとあってさ、
は
あ、何なんだろうね、あれ。
なんだろうね、
うん、あれなやめた方がいいと思うな。
本当ですね。まあ多分ね、その会その同業他社のね商品をこう腐してた方も会社辞めてこう、うん、あの会社でかくてすごかったんだなっていう思い知るっていう、まあ何百人もいるんでしょうけど、
たくさんいるだろうな。
たくさんいるでしょうね。
もうまとも、もうちょっとまともじゃないよね。
まともじゃないね。
そこまで自信過剰になれないですよ、自分なんて。ねえ、
ほんとね、
うん、だいたいどっか弱点あるって自覚してるでしょ。
してない人が多かったね、
うんうん、
いや。そういったことをですね、あの短い間にこういろいろ勉強させていただきましたね、本当に。
おごれる平家は久しからず。
久しからずでね、本当にね。皆さん命を大切にとしか言いようがないですね。
そうね。
うん。会社はもう辞めてよしですよ、本当に。
嫌になったらね。
嫌になったら本当に、まあさっき言った通り、
壊してまで
ね、
うん、
大学の4分の1使って入った会社を1年で辞めるとか超抵抗あるでしょうけどね。命の方が大切ですからね。うん、
ね。
本当にね。
さあ、筆川さん。
はい。
事前に渡した資料の中に、
はい、
今後あなたが会社で振る舞っていく上でも結構重要な女に受けるシミマトリックスの画像があるかと思うんですけど。
あ、はい、ありますね。なぜか、はい、なぜか鮫島さんに送られた。
まあ、特に話すことないかなと思ってたから、
うん、
この画像をレビューするという、まあ、のはどうかなと、
はい、
そういう話なんですけどね。
どうです、見れますか。女受けする男の趣味、
うん、
と男受けのいい趣味というのがあります。
はい、
はい、どっちから言った方がいいですかね。
いや、任せます。
じゃあメスの方から言ってみましょうか。
うん。
男受けのいい趣味。で、これは、右が受けが良い、左が受けが悪い。
うん。
上に行くと敷居が高い。下が敷居が低いになっております。
そういうマトリックスですね。
そうですね。真ん中にソロバンアロマファッションって書いてますね。ざっくりとしてますけど。受けが良くて敷居が高い。国内旅行。うん、おこと。手芸、生け花、陶芸、ガーデニング、お茶、茶道ってことですかね。百人一首、バレ
ー。それ、何、受けが良くて手があるってこと？
受けが良くて敷居が高いですね。
敷居が高い。
ピアノとか。
ああ、女、え、男受けがいいやつ？
そう。
ね、高度で受けがいいのはインテリアってこと？
ん？
高度で受けがいいのはインテリアなの？
いや別にインテリアなんか言ってないよ。
あ、男受けがいい趣味ね。じゃあ
そうだよ。何度言わせるんだよ、はい、お前は。
じゃあおことだね、それは。
はい、おこ、敷居が高くて受けがいいのがの一番極北がおことになってますね。
うん、でもおことやってる女の人、
うん、
話合う気ゼロなんだ
けど。もう俺もそう思いますよ。これは逆に受けが悪いんじゃないですかねと思うんですけど。
ねえ、
じゃあ敷居が高くて受けが悪い方ね。
うん、
極北がヨガになってますけど、これ合ってるんですかね。
やっぱ手が伸びたりテレポートしたりしたら怖いでしょ。
違うわ。体ポカポカさす方やろ。
で、その隣にダンスって書いてあるね。
うん、
いいじゃんね、ダンスもいろいろあるけどさ。
ねえ、ダンスやってる女とかかっこいいけどね。
ねえ、
ダメか。ネイルが受け悪いのわかるわ。
ネイルはないわ。
ないわ。料理する気ゼロ。
絶対、うん、絶対ない。ネイルだけはない、うん、マジないわ。本当にトラウマレベルでない。
トラウマレベル
絶対ない。
あ、そうですか。ねえ、あとは何だろうな。なんか、合点がいかないのが、なんか、プラモってあるんですけど、敷居が高くて受けが悪いのが。
いや、ありだと思うんですけどね。
これ逆だろ。敷居高いくはあるけど、うん、受けはいいんじゃないですか？プラモ男子に。
いや、ありあり、うん。
ね
え。男受けのいい趣味だから、そういう女性よ。ね
え。そうそう。女性がプラモ女子でしょ。
うん、ありだよ。
ありだよ。登山もいいじゃん。コスプレもいいよ。うん、
コスプレか。まあいいわ。
まあいいわ。
コスプレね、いろいろあるから。コスプレする人の選ぶキャラクターって、もう本当にオタクって感じのキャラからコスプレする場合あるじゃない。誰そのキャラっていうようなのとか。はい、ってことはコスプレ。
それはお前が知らないからじゃん。
コスプレっていう一言だけじゃね、なかなか、ねえ、いろいろこう、関わってきますよね、うん。中央にいるのはソロバンアロマファッションなんですけど、はい、まあ本当そうだね。うん。毒にも薬にもならない。
そうですね。
ああ、そうなんだって。
アロマは、俺は受け悪いと思うよ。
やたらなんかの匂いがし続ける部屋でしょ。
そうそうそうそうそう。お香を焚いてるんでしょ。
そうだ、なんかずっと匂ってる。 もう絶対に寄ってるなこの部屋って、アロマなんだって言われてもね、普通にしてって思うかもね。
そうですね。で、受けの良くて敷居が低いやつが、
うん、
まあ、読書、掃除、映画、食べ歩き、漫画、アニメ、ドライブ、ゲーム。あ
ー、読書が受けがいいのは分かるよ、はい、だって多分バカじゃない、うん、その人は。
そうですね、
うん、って地球の隣ってって木星じゃないのとか言わないと思う、
うん、なんで天体で
地球が中心に回ってるのかと思ってたとかさ、地球の周りの太陽が回ってるでしょ、ほらだって空見てって言い出しかねないじゃん。
はい、
本読まない人って
天動説女ね、
うんうん、天動説女
そうですね。あと受けが悪くて敷居が低いだと、
うん、
一番曲目がテーブルトーク RPG になってますね。
え、どこに書いてある？受けが悪い、敷居が低い、
うん、
え、BL って書いてある？
TRPG って書いてある。
どこの書いてある
？一番下、左下。
そう、あ、そう、
亀島さん多分あれですね、スマホで見てるから右下、左下が見えてないんですね。
BL よりも下にある、
下にあります。
はあ、TRPG とか超楽しそうじゃん
ね。え
やりたいよ女子と、ね、
でさ、すげえ極北の方にある EXILE があんだけどさ、うん、ハイアンドローを見た今となっては割とちょっと
割といけるいける
って、うん、割と真ん中に近くなってるんですけど、
うん、もうなんかね、2作目始まったし
ね、え
ちょっと行こうぜ、
早く行こうぜレッドレイン
レッドレイン行こうぜってなるよね。
天宮兄弟だろ。
うん、天宮兄弟、それのさらに上の兄がいた。
うわ、
どういってどうなってしまうんだ、
どうなっちゃうんだって。本当にすいませんね、ハイアンドロー見てない人本当に申し訳ないです、ね、盛り上がっちゃって、
うん、面白かったんでね、
はい、ね、
本当そうだよね、
ね、なんかちょっと合点がいかない、
ちょっと古いのかな、
受けが悪くて敷居が低いのがさ、
うん、
パチスロとか入ってるんだけどさ、もうちょっと下じゃねえこれとか。
受けの悪さはもっと、
もっと、もっと左だよね、これね。
うん、
受け悪すぎだよね。
パチスロやってる女とかマジ終わってるよな。
うん、
あ、ちょっと、交際するのは、遠慮しようって。
経済観念がないみたいな。
うん。あ、そうか。だから海外旅行もそう、ことか。
そうだね。
ま
あ、国内旅行の方が金かかる可能性あるけどさ、でも受けがいいになるんだよね。
うん、なるほど。
はい。じゃあ、次、逆行ってみましょうか。
おう。
これは、どっちになるの？女受けのいい男の趣味なのかな？
そうそうそう。
受けが良くて、敷居が高いのが、インテリア、車、家庭菜園、植物採集、スポーツ、
絵画収集ね。
ああ、ヨガ、受けがいいくなるんですね。
ヨガやってるのって、ダルシム。道理で、確かに彼だけが最大者だ。
うん、おかしくない？さっきのさ、逆だったんだよ。
うん、
女のヨガは受けは悪かったんだよ。
悪いんだよ。ヨガやってる人、ヨガ好きな女の人が多いってことかな。
どうかね。で、男はヨガ嫌いなのか。
男はヨガ嫌い。もうみんな、初代一つはもう、ダルシム超強かったから。
なあ。ソニックブーム避けちゃうからな。俺あいつ嫌いって。うん、
そうね。ブランカとかはもう本当に嫌だったと思うよ。うん、
カウンター食らったらもう一撃で死ぬし、
そどっさーって出るし
そう。本当にね、初代スト2のね、カウンターはどうかしてるから。
なんだよ、攻撃力倍って。ふざけんじゃねえよ。
ねえ。あと、なんすかね、まあ。
インテリアが高度ならわかるよ。だって、すっごい高いもんね。
うん。
あの雑誌に載ってるようなお部屋にするにはさ、まず広くてさ、住んでる、まず部屋が洒落てないといけないでしょ。
そらそう。
コンクリ打ちっぱなしみたいなのとかね。
うん
うん、で、そこになんか、洒落を使う、ね。ニトリで売ってないやつ。
うん。ニトリで。ニトリで売ってなかったら、お前どこで買ったらいいんだよ、お前。
本当だよな、うん。ニトリにも IKEA にもないと思う。西武、新築、西武デパートの地下とかにしかないやつ。
そうか。
うん。
もうじゃあ、そんなん買えないよ、じゃあ。
そんな部屋に住んでるのは伊勢谷友介ぐらい。
また伊勢谷友介。お前のさ、鮫島さんのその伊勢谷友介と東京芸大コンプレックスはいつ解消されるの？もう聞いててつらいですけど。
治る気もないから。筆川さん、この中で自分の趣味と言えるものってあります？
ソシャゲになるんだけど。
うん。どの辺？
手軽で真ん中に入ってますね。
あ、手軽。うん。受けも良くもなく悪くもないか。
はい。
影響を及ぼさないやつね。
そう、無味無臭です。
でもアニメが来てるよ。
アニメどこ？
そのすぐ隣に。もうちょっと受け悪いと思うけどね、アニメ。
いや、もうそんなことないでしょ。そっか。鮫島さんが思ってる以上にアニメ市民権得ちゃってるよ。
あ、本当に？
だってお前、もう君の名前どんだけ売れてると思ったの
よ。あ、売れてるわ。
そうです、そうです。
うん。
あの今やね、アニメはね、見てて恥ずかしいもんじゃなくなったんですよ。う
ん、
これ一応言っとくけど、
うん、
昔アニメは見てて恥ずかしいもんだったんです。
本当だよ、あんな恥ずかしいもの。
うん、
アニメージ変えてて思ったもん、これは恥ずかしいなって。
どうぞ。アマプロ聞いてるね、人はアラフォー、うん、アラフィフの人が多いからよくわかると思いますけど、
うん、
あなたたちがね、青春を謳歌していた、その80年代あたりのね、アニメっていうのを思い出してくださいよ。ね。大体がですね、ビキニアーマー着た女の子ちゃんがですね、剣振り回してたりするアニメだったんですよ。
うん。ね、やばいね。
とっても恥ずかしかったんです。
うん。
ね、あとは、その、女の子がですね、用水に浸かりながらですね、乳首とか、おまんことかに管つけてですね、ロボットを動かすアニメとか。
何それ。
そういうのがあったんですよ。
なんてやつ？
戦え戦1ってやつですね。
知らない。
ね、これはもうすごい恥ずかしい。
は
ぁ。ね、女の子も好き。ね、ロボットも好き。一緒にしちゃえっていう。
はあ、気持ち悪い。
そうなんですよ。ね。まあ、これは、草屋みたいなもんで、
うん、
その匂いに耐えて食べればすごく美味しいんですけど。
耐えて。
そういうことさ。
耐えるの？
うん。でもさ、その、旗から見てて、やっぱり気持ち悪いですよ。草屋だもん。
草屋だから。
うんこの匂いするんだから。うん。
それを考えたら相当これは地位向上してるね。
してるでしょ。
うん。
だその女性に勧めて問題ないじゃないですか。今や、
うん、
ね、声の形とかね、君の名はとか。
あ、そういうのだったらね。
そう、まあまあそうじゃなくたってさ、ガルパンとかね。
そうだね。
すごく売れたしさ、あとはね、うん、窓マギとかね、ちゃんと女性のファンもいますから。
うん、あ、レッドタートルは。
レッド、ああ、見て、売れてない。あっち見ないと終わっちゃうんだよな、本当に。
うん、レッドタートルも見なきゃね。
ね。っていうね、まあ、その、アニメのね、その、黎明期からこうやってきて、ね、そういったこう、恥ずかしい時代っていうのがあったわけですよ。
うん、
ね。で、それがこう長く続いて、こう、なんつうのかな、こう、アニメイコール、こう、お恥ずかしい文化というですね、こう、常識みたいなのが長くあって、で、それがこう、徐々にね、こう、宮崎事件とかあって、こう、逆風の中、徐々にこう、雪、その氷を溶かしていって、ようやくこう、市民権を得るようになりましたよっていう。
アニメがやっと。
やっとですよ。
普通
まで来たんですよ。
ね、受けがいいの。ね、旅行とかに いずれ並ぶかもしれないね。
まあ、あるかもしれませんよ、本
当。ドラマ鑑賞、占い、散歩、ね、瞑想。
あ、ちょっと、鮫島さん、ちょっと待ってください。
はい。
受けが悪くて手軽なところにですね、紙幣追跡ってあるんですけど。
何それ。
あ、パチンコの下。
あ、はいはい、紙幣追跡ね。
これ一体何ですか、これ。
え、そんな趣味あったの、世の中に。
どういう。これはあれでしょ、タモリクラブの1コーナーでしょ、これ。あ、今回のタモリクラブは紙幣追跡の回か、つって。
何するの。
あれじゃない、自分の満札の右下になんかマークつけとくとかじゃないの。
ああ。どんなような経路を流通してるかって。でも、どうやってトラッキングするわけ、それを。
あ、今ね、検索したらね、紙幣追跡で予測変換できたね。
うん、あ、割と、じゃあメジャーなんだ。
女受けする趣味の一覧の紙幣追跡が面白い件ってあって。
あ、受け悪いんだけど。
紙幣追跡とは、紙幣の動きを追跡すること。鳥類学者が鳥類標識調査を用いて、鳥の移動を追うことに類似した活動のことであると。
へ
ぇ、どのように追跡するのか。利用者間の紙幣追跡を容易にする目的で、多数のウェブサイトが開設されている。サイトにおいて、ある利用者が登録した紙幣のシリアル番号が、すでに他の利用者によって登録されていれば、その紙幣の動きは明らかとなる。で、紙幣追跡サイトっていうのはいくつかありますね。
あるんだ。
すげえ楽しそうじゃん、これ。なんだよ。手軽でやってみて趣味じゃねえか、これ。
そこに反応しちゃう。もうちょっとほら、コーヒーとか、バイク、なんか編み物とかに反応しない
よ。いや、特には。
受けがいい方で、ほら、なんかないの、ね、釣りとかさ、車。
興味ないな。ないね。
ドラマ鑑賞、古着、うん、旅行、ないな。ないわ、ね。
あ、かろうじてラジオ鑑賞が手軽で受けがいいに入ってる。
そうね、受けがいい度合いは弱いものの、うん、ラジオ鑑賞が入ってる。
そうだね。
あ、でも同じぐらいの、同じぐらいじゃないけど、逆の位置にね、コードだけど、テレビゲーム、動画配信、自転車といえば茶畑氏がなんか高級自転車買ってましたね。
で、盗まれたんだろ。
うん。もう何なの、玉吉の漫画なの。
150万円相当とか。俺が聞いたのはそうだったけど。ずいぶん豪快に盗まれたなと思って。
何それ。
僕が聞いた話はそうです。
大阪で、市内で自転車乗るって自殺行為だよね。
本当だね。うん、
本当にポンコツなママチャリでもない限りカムフラージュできないから。
うん、
ね、
大阪はね、チャリ盗まれるもんですから。
梅田のさ、ツタヤの近くのゲーセン覚えてる？ 2 階建ての。
あった。
アーケードの中。あそこの、最も近い自転車止めれる場所ってさ、
うん、
自転車止めて、2、3ゲームして戻ると、
うん、
空気抜けてるよね。
あった。
あれ、すっごく。
俺もやられたことあるぞ。うん。
すごく熱心に積極的に空気を抜く活動してるわけだよね。
うん、
怖いよね。
気持ち悪。
うん。
あ、受けが悪くて手軽なやつに空気抜きってないな。
梅田で。
ねえ。あ、コードで受けが悪いのにアマチュア無線とか入っちゃってますよ。
ねえ。いや、まあまあまあ、まあ、アマチュア無線をちゃんとやろうと思ったらすごい部屋になっちゃうから、
うん、
確かに受けは悪いかもしれない。
で、まあ、それより左側の受けが悪いのは、女装、アイドル追っかけ、骨董品、性風俗、ミリタリーと、本当にひどい、言われようなんですけど。
ミリタリーをここに置くのはちょっと極端だと思うけど、
そうだよね。
性風俗、女装、アイドル追っかけは、うん、まあ、しょうがない気
がする。まあ、これはしょうがない。
うん。しょうがないよ。だって同じぐらいの。
ウィキペディア編集
でそれさ、あんまりさ、アカデミックなやつじゃないよね、きっと。嵐のさ、
うん、
嵐のプロフィール書くようなさ、
うん、
編集のをし合うさ、やつあるじゃん、
はいはい、
項目によっては。
うん、
ね、
そうなんだよ。あの
今だったら、長谷川豊のウィキペディアとかさ、荒れまくってると思うよ。う
ん、はいはいはい。そういうのね。俺もさ、今日ちょっとさ、ふと思い出してさ、あ、そういえばカプコンで、西村キヌキャラクターデザインで、アーケードゲームのなんかほら、カードビルダーっぽいゲームあったよなと思ってさ、
はいはい。
開発中止になっちゃったやつ。
うん。
で、それをさ、ちょっと調べたくてさ、西村キヌで検索したのね、ウィキペディア。
うん、
うん、で、そのゲーム
はい、
は何だったっけな。
いや、わかんない。
鮫島さんも覚えてるかどうかわかんないけど、あれなんだっけな、名前がね、ちょっとどう忘れちゃった。開発中止になっちゃったんだよ、う
ん、なんかアクションゲーだったら覚えてるけど、
アクションゲーじゃなかったんだよな。まあそれはいいんだけどさ、まあ、うん、後で調べてくださいよ。
うんうん、
その西村絹の、ウィキペディアがさ、まあ、西村絹さんもほら、ファンが大勢いらっしゃいますから。
いるいる。
もう、些細なことばっか書いてあるんだよね。例えばね、1999年、期間コミッカーズ夏号にて、多田由美、柊木夏樹と対談って書いてあって。それは略歴に載せていいのかっていう対談だよ、対談。
まあまあ、そうだね、うん、
ちょっと笑っちゃって、本当に些細なことも書いてあってさ、なんとか造形大学で特別講演を行うとか、
うん、
書かんでもいいんじゃないかな。
ケイさんは本当思って出てこない人だもん。
そうですね、まあ、こんだけファンがいるってことなんだろうけど、あ、名前出てきました。ウォー・オブ・グレイルっていうゲーム。
そうそうそうそう、そう、うん、あったあった、うん、
う、うん、これね、
はい、うん、それ
すげえ、メインビジュアルとかすげえ凝ってるんだけど、これ出なかったんだっていう、うん、
一番乗ってる時の西村欽さんじゃね、カプエスの後のさ。
そうだね、うん、
うん。
絵もめっちゃかっこいいんだよ。
そう、あんな塗り方かっこよかったよね、カプエスの時の。
そうだね、
うん、
うん。多分これで力尽きちゃったんだろうな、きっとな。
うん。
いや、これ力尽きさせるに十分だよ、これ開発中止になったら。うん、
うん、
もったいね
ー。でも、そば打ち社にいた頃、それの開発中の画面見たことあるよ。
もうさ、もうそば打ち社って言わなくても。何なんだって話じゃない。はいはいはい。まあまあまあ、いいですけどね。
そうだね。
もう言ってる意味がわかんないよ。
カットしてください。
いや、別にもういいですけど。カプコン在籍時に、ね、西村絹さんが作っていたウォーブグレールを鮫島さんが大日本そば打ち社にいた時に見たんですよね、
うん、はい、そうそうそう10回で
バーカ ね、うん、何の話だっけな、あ、まあ、ウィキペディア編集ね、うん、バカバカしいな、
ね、すごいなキヌさん、
うん、
そんな趣味もあるんだね、
うん、いやキヌさんがウィキペディア編集やってたわけではないよ
はいはい
はい、まあ紙幣追跡だな、
これから始めたいのは、
うん
そうか、いや、あの写真なんてのもあるよ、受けがいいの中間ぐらいね、
そうね、写真
あなた上等なカメラ持ってるでしょう、
はい、
どうよ、
うーん、ちょっとあれだな、あの今の仕事でもうちょっとおぜぜがたまったらね、
うん、
新しくこうレンズでも買って買いたいなと思うけど、
あ、なんかイメージ膨らむね、いいね、
うん、
レンズ買ったりとか
したいしたい、うんうん、
シャッター開けっぱなしで撮影とかしたいな、
あ、面白いやつ、面白いやつね、
うん、そうそうそう、
やってみたいんだよな、うん、たださ、もう写真もさ限界感じちゃってさ、
うん、
あ、限界感じちゃってて早いよって思われるって思うけど
、うん、
俺には足がないのよ、
ああ、はいはい、
いわゆるこの車が、
原付買いなよ
っていうのしかないんだよね、
でもやる、買うなら屋根がついてるやつがいいよ
それピザ屋じゃん
いやでも違うよ全然、そう、扱ってる人に話聞いたことがあるけど、
うん、
うん、もう安心感が違う、まあ、濡れるっちゃ濡れるんだけど、
うん、
全く安心感が違うとは言われて、
まあそうだろうね、
あ、ピザ屋のバイクいいじゃん、ちゃんとさ収納もついてて、
そうだ、あそこに三脚入れてる、
うん、まあ、見た目はまあしょうがないよ、だって車を持つのって超高コストだからさ、うん、駐輪場に止めれるんだから、
そうだな、
原付はありだよね、高速乗れないけど、
原付高速で乗ってはもう気違いだよあ、ジジイの逆走みたいな話
いやでも原付は俺はあんまり好きじゃなかったな、乗ったけど、うん、怖い、
いや、
心もたない、むき身だし、
うん、まあ話がちょっと飛びましたけど、やっぱりこう、はいはい、こうカメラと足がないとさ、うん、こう
まあそうだ、
思い切ったこう撮影ができないんでね、
うん、
うん、重いし、
うん、
そこら辺がやっぱ課題ですね、うん、
そっか
ね、まあそんな感じでね、この、うん、何ですかね、この10月の、はい、10月に入ってこう肌寒くなってきたあたりでこう趣味の話をしだすっていうのは、
うん、
何のこう意図もないんですけど、
でもなんか新しい趣味発見できてよかったじゃないですか、紙幣追跡、
うん、いや分かんないです、興味があるのは唯一これだけだったんで、鮫島さんはどうよ、
うん、時間と金があればとかで言うと鉱石採集、
うん、
あれ2つあるぞ、鉱石収集と鉱石採集は違う、受けが悪い、
受けが悪いのが、
で、高度でも何でもないのが鉱石収集で、
うん、
高度でやや受けが悪いのが鉱石採集、
はあ、
だから山まで掘りに行くのね、ピッケルから、
そう、そういうことだよな、鉱石収集の方はその採集したやつを買うとかそういうことか、
そうだ、池袋のサンシャインでやってるミネラルショーとか行って散財するやつだった、
うん、パワーストーンでしょ、
うん、まあ面白いけどね、ミネラルショーもね、
うん、
不思議な石がたくさんあって、アンモナイトとかね、
これ男の趣味であるのかなって思う、女の趣味じゃない、
鉱石、
鉱石収集、
どうでしょうね、タモリクラブとかでもやってたことあるよ、山田ボロが出てきたと思
う、
うーん、ずいぶん昔の話だけど、ルビーとかに限らないのよ、宝解石とかさ、
うん、
なんか変わった石を集めたりするわけ、
はあ、
ちょっといっぺん ミネラルショーの取材とかいいかもしれないよ。
あ、久々行ってみるか。
うん、
知らない世界ね、うん、
そうい
わゆるあの、キャンピングカーショー会みたいな。
そうだね、うん、ね、だから鉱石はちょっと興味あるかも俺は。あと昆虫採集、粘土、ラジコンやりたいな。
あの受けがいいの一番右側にあるあのフルーツ狩りって何ですかね。
梨狩りとかブドウ狩りとかかな。
そういうことなのかな。
松戸だったら盛んですよ、梨狩りが。
梨でもどう、あのさ俺思うんだけどさ、その梨狩り行こうぜって秋だから梨狩り行こうぜって、いちご狩り行こうぜとかしょっちゅうなんか買ってるやつってそれはそれで気持ち悪くないですか。
趣味としてるのはちょっとね、だったら自宅の庭で栽培してる方がよっぽどいいよ。
ねえ、
ね、
どうですかね女性の皆さん、こう男が付き合い出した男がですね、いやに一月後にはね、梨狩りが始まるねって、どんぐらい取っちゃう？取っちゃう？みたいな。
今週は松戸の山下農園に行くから、うん、来月は甲府の川崎農園のシャインマスカットが
あるからね、
季節なんで、毎週フルーツ狩りの予定を入れてくる。全部農園のスケジュールチェックして。信号。
俺そんな男嫌だけどな。
受け悪
い。なんでそこまで考えなきゃいけないの。
フルーツ好きな人じゃないと無理。
ね、ちょっと想像力が足りませんね、女性のね。
ね。
本当にフルーツ狩りをする男が好きですかっていう。
本当だね。
ねえ。
でもその近くにあるさオークションとかさ、
うん、
ツイッターってさ微妙じゃない？
うん。
受けがいい周辺の
ね。ツイッターなんてもう左側に行ってもおかしくないぐらい。
いや本当そうだよね。
うん、
ここフェイスブックじゃねえのって思うよ。ね、
これだそのなツイッターはいね受けがいいわと思いきやその付き合い出した音を。男がさ、ステアがバンバン使って有名人に突撃ばっかするやつだったりとか。
まあ確かにその人の趣味はツイッターだね。
ツイッターですからね。
困ったな、あれでも受けがいいのあたりにマジック写真麻雀ってあるよ。
うん、
ちょっとわかんないな麻雀。
麻雀ってどこだ。受けいいのか。
写真の隣。
あ、本当だ、麻雀入ってる。
受けよくないな、あのね。
そうだよな、これだって、麻雀が受けが良くて、競馬が受けが悪い意味がわかんない。
うん。あいつら、なあ、雀荘行って博打してんじゃん。
うん。だから、これも、イメージの、こう、なんかの切り替えがあったんだよ。
ああ。
あの、アニメでちょっと スマッシュヒットした、あの、サキって、
うん、
女子高生がさあの麻雀やるアニメがあったんですけど。
あ、そうなんだ。そう、
これはね女性にも受けたんですよ。
あ、そっか。
だからこのランキングなんじゃないかなっていう。
なるほどね。
うん、
わかりました。
だからさ、そんなことでさ、その一般人の 見方とかってさ容易に変わっちゃうわけじゃない。
ね、移ろいやすいんだな。
移ろいやすいんですよ。パチンコガールみたいなアニメが大ヒットしたらパチンコが右側行っちゃうんですよ。
そうか。じゃあ Amazon プロダクツが大ヒットしたらみんなイベント来てくれますかね。
そうですね。来てくださいね。本当に、ね、あの花井さんがね今やる気満々で準備してるんで。
そうね、
な
んてやつでしたっけ。
虐待ゼビウスです。
そうです、
ええ、
皆さんご期待ください。
本当にね、あの朝一で LINE チェックしたらですね、あのアマプログループの方に牛蜜時に、あの虐待ゼビウスの準備してましたっていうのがですね、本当に牛蜜時にアップされてたんで、すごいゾワーってしたっていう、うん、
ゾワゾワ感が味わえるんでね、ぜひ来て
なおさん
マジっすかなおさん
どうしたんすかナオさんっていう、ね、本 当に
もうなっちゃうよね。
ハイアンドローのギャグでごまかすしかないっていう怖すぎて
、うん、怖すぎて
怖すぎて
、ちなみにですね、11月18日ネイキッドロフトにて、12時開演です。
はい、
12時半、12時会場、12時半開演で、イベントを予定してますので、はい、皆さんぜひ来てください。
はい、
やる内容としては、今大まかに決まってるので言うと、アマプロ10周年企画なので、10年間を振り返る内容の、トークショーで、トークライブということと、あとは花井さんのネタが見れると。
はい、
で、いつものように楽しい動画を見てみんなで笑うということもするかもしれません。
はい、
といった感じですね。
よろしくお願いします。
いつも来てくれてる人にはね、分かりやすいと思いますけど、はい、当日はこれまでの、アマプロの、アマプロ CD の物販と、それのまた今回用の新作も作る予定なんですよね。
予定ですね。早く行かないとね。
そうね。で、販売形式は CD もしくは USB を予定しているという具合です。
いつも通りですね。
うん、いつも通りなん
です
ね。
いつも通りです。花井さんがゲストで来るぐらいです。
そう、いつもと違うのは花井さんがゲストで来るぐらい。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ以上でよろしいですかね。
終わりますかね。
はい。
はい、じゃあ終わります。バイナラッピー。
バイナラッピー。道路建物作ります。ゴミも処理をするのは税金で。医療介護もやってます。よその国すら助けます。世の中のために使うのね。あんたがみんな払うね。
社会がなければ。